こんにちは、ちくひめです。
こんにちは、えいと申します。
お久しぶりじゃないですか。
久しぶりです。
もうだって昨日、セミ泣いてたよ、
うん。そう、セミ泣き出したよね。
ね。
うん、
すごい。夏来た。何のいいこともないのに夏が来た。
悲しみの夏。
ね、悲しみの夏。あ、ちょっと緊張るの CM っぽい。
悲しみの夏。緊張る。蚊に取ってみたいなことだよ。
そう、蚊に取ってね、蚊はね、殺されるからね。
緊張るでね。
緊張るでね。
そうですよ、うん。どうですか、最近。
最近、まあ、ここ最近、
うん、
古代日本の、まあ、鹿をめぐる信仰とか、
うん、
シャーマニズムをやってきたじゃないですか。あ、最近って言ったら、祈壇ラジオのね、うん、もう久しぶりに会ったからね、祈壇ラジオの最近をやらないと、
あ、そうそう、
認識が合わせられないので。
うん、いや、まあ、でも最近、ちくめさんのテーマ的な感じだったよね。
そうそうそう。
ね、ここの最近のね。
で、謎の山岳民族とは、
はい、
やってたら、
うん、
もう暇なんで、いろんな説、ができてしまったんですよ。
うん、そう、いろんな、なんか研究が深まってた
よ。そうそう、研究が深まってて。で、気づいたら、うん、これかなり正解なんだけど、
うん、
これ言ったら全部見バレするやんっていう説にたどり着いちゃって、うん、え、これ言っちゃったら、私の出自が全部バレるよねっていう。
うん、そう、ちくめさんからの、なんかあの、研究内容が送られてきたけど、うん、あ、それもう完全に、自己紹介やる。
そうそうそうそうそう。そう。なんか最近これよく、いろいろ、こう、出自に関すること、あるじゃないですか、
うんうん。
と思って調べたら、
うん、
まあ、大前提として、まあ、
ね。そうだね。でもまあ、
ちょっと昔なんだけど、
う
ん、
でもまあ、関連しすぎてきちゃうからね。
そう。
うん。っていうこともありつつの、
で、これでそれをやめようというわけで、はい、今回も好きたい、
はい、来たー、好きたい。もう、今回はもう。
急遽好きたい。
やっぱもうテーマ好きたいですから、ここのところね。
でね、好きたいがだから、その、いくつかの、
うん、
まあ、部族に分かれて、みたいな話を昔したじゃないですか。
はい、この前のやつでやったやつだ、っていうね。
は
い。
で、今回は、
うん、
だから、それで、一番のメイン、
うん。
メインというか、好きたい族の話じゃなくて、
うん、
キュロス2世。
はい。
ローマの。
うん、
ギリシャか、当時。うん、はい、倒した、好きたいの女王。草原の独立国家を守った、
はい、
マッサゲ大族の女王、トミリス
を、
について、やりたいと思います。
来た。この前はね、好きたい、どれが好きって話になりましたからね。今回はマッサゲ大ですね。
マッサゲ大。
やっぱマッサゲ大ですよ。
様々な好きたい族の中で頂点に立ってたのがマッサゲ大なんで、
やっぱりマッサゲ大しか勝たん。
その女王の話をしたいと思うんですけど、
はい。
キュロス2世、
うん、
まあ、殺されたね。
はい。
といえば、バビロンを征服して、当時の、東西オリエント世界っていうのを、もうほぼほぼ主治に収めてるような、やっべえ強い人の、だから大王の中の大王。
え、大王の中の大王を、マッサゲ大の女王が倒してんの？
そう、だから1位。
どうなってんの？
まあ、ただ、当時だから多分30代前、20代の女性が、1位、その、帝国の人を殺してるんですよね。
やばくない？
そう、やばいんですよ。
やばくない？
あまりなんで歴史に残ってないかっていうと、うん、まあ、その、名前がそんなに有名じゃなさすぎてと、あと古すぎて、
うんうん、
時代が。
確かにね。
ただあれですよ。あの人ですよ、うちはもう。尊敬する。
え？
あの歴史家のヘロドトス先生。
出たー！
ヘロドトス先生が、まあ書き残していることしかないんで。
もううちらさ、ずっとヘロドトス先生お世話になってる。
ヘロドトスラジオでよくない？もう。
そう。
ヘロドトス先生って、だっていろんなの書いてるから、全部紹介していったら多分キララジオ、あと3年くらいはいけるよ。
うん、でも一生ネタつきんかもしれない。ヘロドトス先生も全部知ってっからね。
あと全部聞き書きでしょ？
すごいよね。
すごいよね。
だって、一時インタビューしてっからね。
そう。
ヘロドトス先生はね。すごいよ。
その、だからヘロドトス先生しかないんですけど。
あ、先生ありがとう。
その先生をもとに、
はい。
まあそもそも、好きたいっていうのは、
うん、
まあ、ギリシャ側から見た呼び名なんですね。
あ、そっかそっかそっか。
うん、で、自分たちは、サカ族。
うん。
っていうふうに言ってて、
うん、
まあ、ここにも諸説あるんだけど、
うんうん、
まあ、サカ族で統一しましょう。
うん、
で、その、今言ったトミリスっていうのは、タフマライーシュ。
タフマライーシュ。
っていうのが本当の名前。
お
で、そのギリシャ側から見た名前が、
うん、
ね、好きたい側から見た名前が、その、まあ、トミウリスなんですけど、うん、タフマライーシュっていうのが民族名で、
うん、
で、それでサカ族。で、今のカザフスタンのあたりの人なんですね。
ああ、なるほど。大草原。
大草原。本当に草原の民族。
うん、
そう。あ、で、ちょっと脱線するんだけど、
うん、
なんか調べたら、うん、そのカザフスタンって今、国名をどうするかみたいになってる。
ああ、はいはいはい。
で、カザフって放浪者みたいな意味があるらしくて。
あ、もともとの名前
の中に。
へー。
なんですよ。うんうんうん、で、その、スタンっていうところが、他と被るから変えたいって言ってたんだけど、
はいはい、
カザフっていうのを分解 していくと、うん、その名前の成り立ちっていうのが放浪とか、そういうところになってるらしくて、
は
い
は
い。
そうか、スタンは土地ってとか場所って意味やから、
そう。
てか、なんとかの場所でスタンってつきがちになるんや。
そう。で、自分らは、なんかその、うん、放浪者の方を取りたい。
うん、
みたいな風に、
そうなん
そう、なってたんだけど、それがちょっと今保留されてて、選挙とかいろいろあるから。
まあいろんな考え方あるもんね。うん、
で、まあ、火山のあたりの人なんですけど、うんうん、で、完全な非農耕民族。
おお、非農耕民族。
で、家父長制がめっちゃ強くて、うん、女は家事、男は狩りで生計を立てるっていうスタイル。
あ、なんかそこまでは、あ、そっか。
あ、よくあるやつ。
よくある感じ、うん、遊牧民って感じする。
で、まあ、各部族がみんな、くっそまとまりが悪くて、くっそ仲が悪いんですね。
あの、この辺がちょっとあれやねんな。
あの、やっぱりあの辺
の。あの辺の感じやねんな。
で、まあ、BC 何千年前ってそうじゃないですか。
うん、そうですね、うん。うんうん。
で、そんなある意味、男尊女卑の社会の中でどうやって一族をまとめてトップになったか。
うん。
ヘロドトス先生曰く、彼女がどうやってそうなったかって、人生を見ていきたいんですけど、うん、まあ、今の前置きですよ、だから。
あ、そう、くそ長いけどね。まだ始まってなかった。
そう。
よろしいですか、皆さん。ここからです。
実はすごく短いんですよ。あの、ヘロドトス先生の記録しかないから。
まあ、そうね。うん、
人生っていうのはすごい短くて、活躍したのは、紀元前530年頃。うん、
紀元前やからね。
そう。はい、現在のトルクメニスタン、アフガニスタン、ウズベキスタン西部、あとカザフスタン南部の一部、あとカスピ海の東側の中央アジアとかそういう各部族の中で、まあ、それぞれが隣接してた、暮らしてた時代。
はいはい、
で、その頃って、ローマと中国以外っていうのは、あんまり表立ってないんですね。
はいはい、でっけえ国が、そう。でーんでーんってあった後は、みゃーん。
みゃーんって。で、そんな中で、うん、その、マッサゲ大族っていうのは、まあ、近隣の部族と積極的に戦闘しながら、
ここやでな。
そう、積極的な戦闘しながら、勢力を伸ばしていったんですね。
それがやっぱちゃうんよね。
そう。うん、この頃、だからトミリスは、
うん、
まあ、もう記録に出てた時は、
うんうん、
夫に先立たれた未亡人として登場するんですね。
あ、そうなんや。
歴史に。
そっか、家父長制やけど、夫はもういい品状態。
そう、
うん。
ヘロドトス先生の記録に初めて登場するところは、うん、夫に先立たれた未亡人として登場する。
お
ー。で、そこに目をつけたのが、
うん、
まあ、破竹の勢いで当時、勢力拡大中の、
うん、
アケメネス朝ペルシャの王様、
はい、
キュロス2世。
出た、キュロス2世。
う
ん、
で、まあ、俺の妻にならないかっていうふうに。
あ、キングオブキングから。
うん、手紙を出してくるんですよ。
はい。
で、トミリスはでも、
うん、
まあ、彼が求めるのは、うん、そのマッサゲ隊の王位だっていうことを見抜いていて、
うん、
で、彼の来訪、
うん、
来ないかって言われたけど、嫌ですっていうふうに。
いや、もうそっくす、
うん。無理です
って。その展開あるんや。
あ、ごめん、いいです。無理なんで。うん、って言って、そう、断って。
断れるっていうね。
で、キュロス2世はもう激怒。
まあそうやんな。その、うん、だって、ね、お前をこうね、もう、飯抱えてやろうかぐらいの感じだったのにね。
そう。いいです。あ、無理なんで。って言われて。
は？みたいな。
そう、まあ、あってもないんだよ。
あ、すごいね。
って言われて。
それにするの、
そう。
極打ちみたいな感じ？
そしたら、うん、キロス2世は、マッサゲ隊攻撃の準備を始めるんです
よ。ちょっとやばいやばいやばい。
もう、
やばいやん、やばいやん、もう。
もう、やったろうと思って。
うんうん、
だって、この、あの広い、
うん、
見たことあるでしょ、あの辺。
あの、うん、あのね、
もう、だから、モンゴルもそうだし、カスピ海まで全部、日本、世界地図で言ったら、すごい範囲を手に収めてる人が、無理ですって言われてるんですよ。
やばい。まあ、メンツ的に考えたらもう、やばいよね。
だって、これって、私が天皇陛下に無理ですって言ってるようなもんだよ。
う
ん、
まあそう
だね。日本で言ったら。
うん。てか、あの、断るとかそういうのじゃないから、ね。
そういうのじゃないん
だ。その展開ないから、本当は。
ってなって。
え何かの間違いじゃないかしらみたいな。
そう。クレアな感じですよ、向こうからしたら。
うん、まあ、そうなるよね。
で、そうして、なんか、ブチ切れて、
うん、
あの、まっさげ隊攻撃の準備始めるんですけど。
まあ、王様が怒らなくて周りが怒るわ。
そう。そう、周りも、
は
超切れて。
うん、はってなるよね。
そうなんですよ。
そりゃそう。
で、距離的に、どのぐらいの距離で、そのマッサゲ大国っていうのと、キロス2世のいるところっていうのがあったかっていうと、まあ、馬でめっちゃかけて3日分ぐらいの場所。
ああ、まあ、ちょ、待って、いいと、現代社会で言うとちょっとむずいけど、馬でかけて3日か、まあ、行けんことはないって感じ。
で、バビロンなんですね、今この、王様がいるところが。で、マッサゲ大はちょっともうちょっと中央アジア寄りのところにいて、で、その、まあ、どこで、そこを決 闘の場にするか、決戦の場にするか。
ああ、確かに確かに。
みたいなことを、まあ、大王に尋ねるんですね。
うんうん。
どこで戦争する、はい、みたいな。
うんうんうん、
よ、でもちゃんとそういうのは、昔から名乗って戦争するっていうのはあって。
そうかそうか、ちゃんと戦争するぞっていうふうに宣戦布告してお互いにやろうって、うん、
どこでやるかみたいになって。
はいはいはい、
で、まあ、そういうことを決めてる最中に、うん、まあ、家臣のクロイソスっていうのが耳打つんですね。うん、このクロイソスも調べてもらったら面白いんですけど、うん、この人がキロス2世の家臣になるいきさつっていうのがまた面白くて。
ああ、ちょ、その話絶対、いや、いいわ。
これ絶対面白いんですけど、これ絶対やりたいんだけど、今度やるんですけど、
うんうんうんうん、
で、まあ、そこにクロイソスが言ったのが、うん
はい、
我が陣地に肉たけ酒をたっぷり入れた壺、それをイラテスタンバイして、
あ、でも、ちょっと思ってるのと違った。戦争の話かと思った。
あ、これ戦争の話ですよ。
なんかいきなりでも、なんか、ちょっと、何？
はい、スタンバイ。だから、それ戦争が起きる前に、うちの土地にそういうものをスタンバイさせておいて、
はい、
で、その他あらゆるご馳走、お料理っていうのを揃えておきます。
はい、
そうしておいたら、我が軍の最も軟弱な部隊だけをそこに残して、
はい、
で、あとは一時撤退、
はい。
そうしたらおそらく敵はこのたくさんのご馳走に目がくらんで、そこに必ずやってきます。それから、あとは、我が軍の大勝利でしょ
う。ん？
え、こんな安易な作戦成功すると思います？
何これ、熊とか捕まえようとしてる？
そう。とにかく、だから、
野生の獣？
まあ、でも、前から言ってるけど、飢えた土地じゃないですか。
あー、それはそう。
で、
そう
か。だから、農耕もできなくて、略奪侵略。
なるほど。
だけでやってきてるところだから、そうしたら、わーってなってくるんじゃない？
そうか、宝箱いっぱい置いとくみたいなことになるわけ。う
ん、で、まあでも、こんな安易な作戦成功しないでしょ。
まあ、クロイソス、ちょっとそれは甘いと思うわ。
だって、いきなりさ、ごちそうとか山形あったら怪しすぎだろうと思うけど、うん、まんまとこの通りになる。あと、あえて、
はい、
その残っていた、まあ、最弱部隊っていうのを殲滅させようっていうふうに、あ、なんか、こいつら簡単にやれるじゃんっていう。
弱いじゃん。
ドーって来て、だから奥までそれできちゃうんですよね。
ああ、なるほど。
先導されて。
はい。
攻めてきちゃって、で、バビロンに入ると、そこにはなおかつ、ご馳走と美女。
あ、やば。
それがいるんですよ。お出迎えしていて。で、そこで満腹に酔いつぶれた、それで気が緩んだ、彼らはペルシャ軍に、襲いかかって、あ、そこにペルシャ軍が襲いかかって、
はいはい、この気を待っていたぞ。
そう。で、そこでトミュリス。トミュリスはね、その時はそこには参戦してないんですね。
うん、そうやな、ちょっとアホすぎる雰囲気はもうな、ここやったな、うん。
で、息子が指揮権をしていて。
ああ。
彼女は何人も子供を産んでて、まあ女の子を結構生まれてたんだけど、うん、だから長男が、だから、
あ、
指揮官で。
そっか。
行ってて、
はい。
で、そこで捕まっちゃうんですよ。
まんまとやる、
ね。まんまと。
ちょっと蛮族すぎん展開が。
うん、だからこれが、かなり、もう、ええー、って、バルバロイすぎるんだけど。
バルバロイすぎる。バルバロイ仕草すぎる。
だから、お酒、女、あと踊り、で捕まっちゃうんですね。
はい、こいつら弱いじゃん。楽勝だぜ。
わーってなったら、捕まって。
あ
で、その自分の息子が捕まったのを知ると、
うん、
死者、自分の死者を、キロス2世の元に、トミリスは送るんですよ、
うん。
で、次のように言います。
はい。
マッサゲ隊の3分の1もの部隊を、狼藉を働いたそなた。であるが、その罪は問わぬゆえ、私の息子を返し、この国を去れ。さもなければ、マッサゲ隊族の主なる火の神。太陽神信仰。
はい。
唯一の神様が太陽神なんで、
うん
他の神っていうのは信仰してないんですね。
はいはい。
だから火の神に誓って言うが、血に飽くことなきそなたを血に飽かせて信ぜよっていう風に。
あれ、人質取られてる方やね。
うん。でも、宣戦布告してるんですよね。
うんうん。うん、あれなんかあれ。
返さないとやるぞっていう。
あれなんか弱気になって、返してくださいみたいな手紙書くと思った。
もっとひどいことをするぞみたいな。まだ兵はいるからなみたいな。
あれなんか逆に脅迫文送るみたいな感じになってね。
う
ん、
なって。
はい。
で、やっぱそれうまくいかないんですよね。
まあ、そうなるよね。なんか、うすうすそんな気がしましたよ。
で、キロスは、うん、まあ、息子を、すごい、丁重な捕虜として扱ってるんですよ。
へ
ぇー。もう、キロスの、だからね、これ、後々みんな共感でき、映画見て共感できないって言ってるのは、うん、映画では、でも、それでこそ、それでもだよ。それでも、うん、なんていうのかな、ちょっと、トミュリスが悪く描かれたりしてるんですけど、
はいはい、
でも、事実を見ると、え、これは、ちょっとトミリスはやりすぎじゃないっていう節があって、
うんうん。ちょっともう怖いもんね。
怖いんですよね。
うん、
で、まあその、宣戦布告したあげすくい、なんか息子が、まあ、ね、こう、 酒から冷めて、
ああ、うんうんうん。
気がつくと、俺って、やべえことやっちゃったじゃん。捕虜になってるじゃん。
飲んだしね。
飲んだし。
飲んだし食ったしね。
そう。で、ただ文字通り肉に目がくらんで、
まあそう
目の前に肉とかあったからね。
はい。
的な、で、縄を解いてほしいっていうふうに息子は言うんだけど、
うんうんうん、
まあ、そこはプライドが高い、好き体の戦士なんで、
解、うんうん、
いてやった瞬間に自決するんですね。
う
ん、
ああ、
息子は。
ああ、人質おらんなった。
うん。
あ、そこはやっぱ好き体。
好き体。だからもう好き体は失敗したら即死だから。
うわ
ーで、その感覚で。
命乞いとかじゃないんや。
ないんですよ。即死、自決して。
そっか、やってもうた死ってことね。
うん、そう。
お
即死んで、一方トミリスは、
はい、
もう、あ、息子死んだ、殺されたってなったら全兵力を集めて、
お
で、キロスと戦うんです
よ。おすごい。なんか迷いがないね。
迷いがない。まずはだから、
うん、
全軍集めて、両軍互いに弓矢。
はい。
で、弓って、すごい弓が強いんですよね。
あー、
好き体族って。
騎馬民族の弓
っていうのは、ね。そう、弓ってすごいので。
うん、だって乗りながら撃ったりするからね。
そう、それが、ね、映画見てほしい、本当に。
あー、じゃあこれを見なあかんです、うん。
はい。で、その弓で戦って、うん、で、最初はまず、両軍互いに弓で戦ったんですけど、うんうん、それを居尽くすと、
はい、
まあ、槍と探検の肉弾戦になっていく。
はいはいはい、はい。
まあ、よくあるよね。
よくあるね。まずはね。
あの、300とかでもね。
うん、まず数減らしたいからね、お互いにね。遠方から矢を射て、ね、数減らして、もう残ったらいけーわーっていう。
そう。で、その長時間にわたって戦って、うん、で、互いに絶対譲んなかったんで、すっごい数の犠牲っていうのを出して、
うん、
で、ついに、マッサゲ大軍が勝利して、
あ、勝っちゃった？
勝っちゃったんですよ。
そんなことある？勝っちゃった？
これってね、でも、まあ、あのね、鎧を着てたからっていうので、あとはやっぱその牙で着てるから、みたいな、それも全部どういう感じかっていうのを、うん、その映画で説明してるんだけど、はい、まあ、ああ、なるほどなって思う。だから、重いので着てるところに、精鋭集中部隊が短期で、信長と一緒。
あー、なるほど。
あ、これで言い終わったら、信長先輩と一緒の
方が、
桶狭間なんですよ。
あ、信長先輩ってやっぱさ、
うん、
っていうね、あの、
あ、好きったい。
ね、あの、バルバロイ、バルバロミをね、やっぱ
バルバロミ、
うん、
ね、
うん、バルバロイといえば。バルバロ
ミ。あ、だからユニさんが一番バルバロイっていう話で。
バルバロイネキ。
そう、バルバロイネキ。だから、あの、名古屋の人が一番やばいっていう。話なんですけど、
いきなり流れ玉、
流れ玉、こういう流れ玉も時々打っていかないとね。
そうですね。いやでもうちらね、あの信長にぎを尊敬して
くる、ね。そうだから信長先輩と同じ戦法で、これがだからミス桶狭間。
ああ。
ミセスかもう。
あ、ミセスだね。
うん、でもほら夫も子供も殺されて
るから。ああ、そうそうそうそう。勝っちゃったね。
勝っちゃったんですよね。
うん。
短期で。
うわ。
で、とにかくここでペルシャは。まあ、あれして、キュロスも戦死するんですよ。
やば
うん。
こんなことでって思っちゃったけどね。
そう。
こんなことをきっかけにして、ペルシャの、ね、だって超エリートみたいな人がいっぱい来たわけですよね。
だってすごいですよ。ペルシャってその時の。大ペルシャ帝国だからね。
ね。
うん。
やっちまったなって感じですね。
ね、よくわかんない蛮族の女にぶっ血殺されて、で、トミリスはこの時の死傷者の血っていうのを満たした皮袋を持つと、
はい、あ、待て待て待て、あそこから来る、もしかして来ちゃう？そういうエピソード来ちゃう？
で、ちょっとこれは、うん、あの、ヘロドトス先生が言ってる、その、頭の皮を剥ぐところは前話したから、そこは省いてる。
あ、オッケーオッケー、うん、そこ以外のね。はいはい。
で、血袋をね、持って、うん、おどこだっつって歩いて、
はい、
あいつどこだっつって、キロスどこだっつって、
もう死んでます。
皮袋を持って歩き回って、
はい、
で、死体を探させて、ここかっつって、で、その死体を、のから首を切り取るんですよね、キロスの。で、自分の持ってる皮袋の中に、その首を投げ入れて、そこで引きます。私は生きながらえて戦いに勝ったが、所詮は我が子を謀略にかけた、そなたの勝利でやった。さあ、約束通り、そなたに血を沸かせてやろうって言って、まあ、だからまあ、ちょっとね、自分が、もう全部失っちゃったけど、
うん、
で自分のその、殺した男の首を持ちながら、言うっていう、ラストシーンなんですね。これがヘロドトス先生が書いた、史実にある記述なんですけど。
すごい史実。
うん。
あの、こんな、まあその、だから、袋、血入った袋で首を浅漬けみたいな感じに。
うん、そう。して、しかもどこだっつって、
ね、
探して、
で、約束が守られた
こいつだーっつって、
っていうラストシーンってこと。そんなラストシーンに、ファンタジーとかでも、作れへん。うん、創作でも作れへん。
だからなかなか共感できない。
うん、なんかさっきまでは、うん、ああ、すごい買っちゃったんや、みたいな。あ、でもちょっとやっぱね、悲しみもあるよねって、今ちょっと思ってたんですよ。そしたら、なんか3段階上ぐらいにトミルスが、振る舞ってたから、
そう。
ちょっと、ついていけへんくなっちゃった。
で、こっから、ちょっとフォローじゃないけど。
フォロー。もう無理やって。フォローするの無理よ。
ここから、だからちょっと、
はい。
どうしてそういうことになったかみたいな。
なるほど、ね。
当時の、うん、なんか、まあ、ね、旧ソビエト連邦とかの人たちの感覚。
はいはいはい。
とかも、取り混ぜて。
あ、そうね。そうか。今、うちらはもう、そのラストシーンの皮袋の中に首吐いて浅漬けになってるやつで、うん、バーンって人っていうトミルシの後ろ姿見て、うん、ってなってるから。
うちらって、だからさ、前のさ、
うん。
ラスプーチンの時もそうだったけど、
うんうん、
ちょっと、その史実を話すのが奇談ラジオで、
うん、
で、歩み寄って日本の話だったら、
うん、
そっから史実でこうでしたよねって言ったらこういうこともってなったけど、うんうん、ちょっと外国は、それが共感性っていうのが難しいんですよね。
わかる。まあ、文化的なね、そのなんかそのとこ、土地とその時代のね、うん、感覚ってあるからね。
だからちょっとこれを、今の史実の記述、つから、普通の人はなかなか疑問が残るんです。まず、
しかないよ、う
ん、女性は一般的に戦わないのでは、は
い、いや、そう、うちも思った。
なんでトミルスの乗馬弓の技術っていうのがそこまで発展したか。
確かに。
などなど。
うん、
あとは何回かスキタイとかマサゲタイを取り上げてるけども、
うん、
忌憚のリスナーさんなら、
うん、
まあ、スキタイの残虐性とか、
うん、
ルールない矛盾なんかもわかると思うんですけど、はい、話を持ってるんじゃなくて、
うん、
まあ事実が裏付いていて、
うん、
本当に前言ったように、
うん、
まあ最近人の皮で作った矢筒とか、
うん、
人の皮膚で作った服を着て生活していた証拠っていうのが DNA 鑑定で出ちゃったじゃないですか。
そうね、逆やねんな。普通さ、そういう野蛮なことしてたっていう噂はあったけど、うん、あ、これでもやっぱ事実じゃなかったみたいよっていうのが普通やけど、逆逆っていう。
逆に、あ、野蛮なことしてて、じゃ証拠が出ちゃいましたよ。
ほんまやったっていう。
で、そんなトミルスなんですけど、
はい、
まあ、ヘロドトスが書くまでに100年も経っていて、いろいろな人物とも混同されがちなんですね。
そう、これは結構ね、うん、問題。
で、これが、ニーメルンゲンのやつの回の時もそうだったし、あとこの間の、オリガもそうだけど、
はいはい、
同じような人がモデルとされがちなんだけど、同じようなんじゃなくて、多分こいつがモデルなんですよね。
あ、
こいつをモデルにしていて、で、あまりにも救いがないし、けど、このエピっていうのは歴史に残さなきゃ。だってヘロドトス先生が書いてるし、
うん、
でもこれをどう共感できるように二次創作として残すか、教会が認める形で残すか、
はい、
あ、オリガにしようとか、
あるね。
そう、そういった形になっていったんじゃないかっていうふうに思うし、
元ネタ的存在感。
そうなんですよ、元ネタなんですね。で、いろんな人たちの二次創作なんですよね、それがね。
うんうん、
だから、これで、まあ、さっきもずっと映画って言ってるんですけど、
うん、
その映画っていうのが女王トミルス史上最強の戦士っていう、
強そうな、強そうでしかない。
強そうでしかない。彼女生まれたから王国を統一するまでの話なんですね。
はいはい。
で、物語として、両親を、まあ、近接部族に殺されて、
うん、
で、あと夫をね、
うん、
で、その殺害された少女の、復讐ストーリーっていうのが軸なんだけど、
うん、
注目点は衣装とかの再現性の高さ。
これがすごいよね。
これがすごくて、で、これね、なんかよくこんな衣装当時着てなかったじゃん、みたいなことも言われるんだけど、結構再現性が高いんですね。
金使ってます
ね。うん。で、そのクルガン。
うん。
まあ、うちのラジオもよく出てくるけど、お墓ね、古墳。
はい、うん。
中アジアの方の古墳の、
うんうん、
そこの、その場所での、葬送儀礼と、生贄のシーンとかっていうのも、
うん、あ、それ書いちゃう、まあ、やばいよ、そんなん書いちゃったら、描いちゃったらね、映画でね。
で、そこも、視聴者がどん引かないように、
あ、配慮が、よかった、今、今聞いて、そう、あかんあかん、そんなもん。
でも、レビューでは、なんか、そう、引きましたみたいなのとかあって、なんか、あ、だ、これでもダメなんだみたいな。
だいぶ薄味にしたけど、まあもう、ね、描いてもたら、もうね、
そう。
クルガンの辺はもう、ね、結構こう、あれしちゃうからね。
それちゃんと、どういう手順で、
あ、すごい。
クルガンに何を入れてるか、みたいなのをちゃんと描いていて、
はい、
あとそこに、
うん、
まあ、シャーマンっていうのも出てくるんですけど、
はいはいはい、
前ほら、忌憚ラジオで、うん、シャーマンは命がけというか、
はいはい、そう
外したら殺せるみたいな、ような話もしたんだけど、
うん、
もうシャーマンっていうものを、どういう立ち位置やったかっていう描かれ方も正確。
おー、
うん、だし、
うん、
あとやっぱりその、エンタメとして刺激に、
うん、
刺激に落とし込んでいる。で、語彙描写とかよりも、 エンタメ性を重視している。
ああ、すごい。見れる風にちゃんとしてあるみたいなこと。うん、すごい。
何よりその CG をほとんど使っていないとされているんですね。
はあ。
発表ではね。
うん。
まあ、で、確かに、使ってる感じはしない、
うん。うん、なんかそういう雰囲気をめっちゃ出してる感じはないよね。
ない。うん。うん、で、なんかその、まあ、実際、血とか怪我しちゃってて飛んでるのとかもあったっていう、あれもあって、うんうん、で、序盤のね、戦闘とか、あと支援のアルミナトルシンっていう人がいるんですけど、
うん、
この人、どの角度から見ても、うん、まあ、ティルク系の美女。なのに、かなりアクションがすごいんですね。
へえ、よくそんな絵を。
あの、戦いながらのその、プロポーズシーンとかある、あるんだけど、
うん、
それがね、すごいかっこいいの。だから、ガンってやって、で、お前は、で、こっちでガンってやって、うん、ノーなのかイエスなのかみたいな、で、無視みたいな、で、またこっちの敵を殺して、みたいな、なんかそれがすごい燃えるし、この撮り方って、すごいなと思って、うん。
なんか、ロマンスシーンっぽかったけど、めちゃくちゃ、あの、人死にまくっててやばい。
そう、そう、すごい良くて、
へぇー。
で、すごくかっこよくて、そこが圧巻？
うんうん。
うん。で、そのトミリスの衣装、さっき言った衣装は、うん、あの、黄金の男っていう、
うん、
まあ、かっこ女だか男だかわかんないっていう、
ああ、はいはいはい。
カザフスタンのクルガンから出土した18歳ぐらいの人骨、
はいはいはい。
そっから再現されたサカ族、
うん。
だからこのトミリスもサカ族なんですけど、ね、それの王族っていうのがモデルなんじゃないかっていうふうに言われてて。
いい組み合わせ方しますね。
うん、で、この映画の中には、翼を持ったヒョウっていうのが何度も出てくるんですけど、
うんうんうん、
この翼を持ったヒョウっていうのは、カザフスタンのシンボルなんですね。
はいはいはい。
つまり、まぁ、あ、こっからちょっと、
はい、
ここで終わんないのが、うん、まぁ、あ、うちのラジオなんですけど、
うんうん、
つまり国策としてこの映画っていうのは撮られているんではないかって言って、まぁ、あ、主演のアルミア・トゥーシンっていうのは、うんうん、本業がもともと心理学者らしいんですね。
すごい面白い。
そう。で、あり、うん、で、トミリスの役っていうのは、うん、まぁ、あ、1500人の中から選ばれて彼女が抜擢されているっていう、乗馬とアーチェリー、
うん、
だから、あの、弓や、うん、技術っていうのもすごい専門的なレッスンを受けたし、うんうんうん、あとその、ナイフの使い方とか、うん、その剣の使い方っていうのもすごい時間をかけて学んでいる。で、彼女のその作品っていうのはそんなに他に見ないんですよね。
うん。ああ、じゃあもうほんまにその、有名な女優さんがどうこうとかじゃないん
だ。じゃなくて、
プロジェクトって感じ、
うん、プロジェクト。でも、はい、元から女優ではあったんだけど、
うんうんうん、
多分、
はいはい、
まあ多分この映画に出る前に何作か出てるから、
うんうん、
ただ、心理学者だって言ってるから、うん、それもちょっと定かではなくて、
はいはい、
で、ちょっと政治色の強い映画にやっぱりもともと出ているので、
はいはい、
やっぱりカザフの人なんだろうなというふうに思うし、で、この映画を作ろうというふうに言い出したのは、うん、カザフスタンの初代大統領、うん、ヌルスタン、
うん、
ナザレバエフっていうのの、大統領の孫娘。
おー。
大統領の、だから孫が映画の総合プロデュースをやってるんですね。
へー。
で、この映画の知名度を上げることによって、うん、将来、うん、大統領選に出馬した時に、彼女の当選に有利に働くんじゃないかっていう見方が、
なるほど、なるほど。
強くされている。
うん、うん、うん、うん。ああ、ちょっとね、こう、これは俺たちの物語だみたいな雰囲気になるもんね、うん、その、そういう。
そう。
集団みたいなことでね。
てかそういった意味で、すごい、あの、国策？
うんうんうんうん。なんか感じてきたね、うん、その雰囲気を。
なんですね。
うんうん。
で、まあ批判としては映画では、マッサゲタイっていうのは、イラン語を話す、
うん、
まあ、スキタイ人であるのに対して、映画では全ての登場人物が、トゥルク語。
まあまあ、ここは難しいところではあるけど。
を話してるっていう批判があったし、
うんうん、
あと、カザフスタンとイランの両方の国民から、うん、そう、フェミニスト的なアプローチが強すぎる。
うんうんうん。
というのがあったらしいんですけど、
うんうんうん、
そもそもこの時点で、これを批判している人たちっていうのがもうイスラム教徒なんです。
ああ、そっかそっか。それ確かに。
うん、で、これって、
そう
や
ね、
これってだから紀元前。
はい、はい。
560年前。うん、だからもうそういうもののイスラムが誕生する前の話だから。
うんうん、何言うとんねんって感じだよね。
うん、ではあるんですね。
うん、確かに確かに。そうか、でも今の現代社会から考えみたらね。
そう。
え、なんでそんなやつを取り上げんのっていう風になるわけか。
うん。
国家の中でね。その、ああ、それは確かにそういうのが出るか。
で、 なんでじゃあそれを今取り上げて国策としてやってるかっていうところを見ると、
はい、
カザフスタンっていう国が、
うん、
1993年に、
うんうん、
まあ、独立、1991年か、うん、に、ソ連から改定時に、独立してるんですね。
ね、
うんうん、で、最後に独立したのがカザフスタン。
ああ、そっか、最大の国が最後やった。
うん。なんで、それもあって、うん、で、今やっぱりその国境っていうのがすごくどこの国っていうのも隣接してて、脅かされてるような側面っていうのもあるから、改めて、
うん、
まあ、打ち出していく。孫娘が大統領になるかもしれない時に、うちの国は絶対。で、独裁国家って、私結構いろんな国、まあ好きで、あれしてるんですけど、トルクメニスタン。
はいはい。
これもトルクメニスタンも国境隣接してるし、ここの国と。
そうですね。チュア
ジア系。チュアジア系。だからみんながそこの辺って。
そうなんですよね。で、まあ、カザフスタンは大きいからよりね。
そう。
隣接してるよね。
で、トミリスもやっぱりその中でトップを取ったっていうところがあって、うん、プロパガンダに使いたいんじゃないかなってのすごく強いし。なんですね。
今やることにでもまあ意味があるっていう感じですね。
そう。
作る側としてはね、うん、制作の意図がすごくね、うん、強くあるね。
でもそういうところを一切無視してでも、うんうん、とにかく、あのね、映画としては面白いから。
アマゾンプライムでも見れると。
あと、やっぱりその、全然理解できない、
うん、
まあ、いろんな側面から見てきましたけど、
うん、
あの話あったじゃないですか。人の側で。
ああ、うん。
衣服を作ったとか。
出土しちゃいました。
そう。それを、だから、出土したのが、2023年なんです。
めっちゃ最近ですよね、あれね。
そう。で、それってでもヘロドトス先生が言ってても言うてもうせえだってみんな思ってたんだけど。
うん、それはマジでそう思ってた。
出ちゃったから、だからこのトミリスとかが映画制作されてる時にはもう出土してないんですよ。
あ、そうね。
だからそこに生かされてないというか、
うんうん、
確かに。あ、そこの部分はカットでっていうか。
うん、うん、わかる。なんか、一応物語としては、やっぱほら、私はトミリスって主人公がね、
うん、
私は奪われたと。
そうそうそう。
その夫と家族とか、うん、大事なものを奪われたものを、私は取り返すって言って、取り返したみたいな物語っぽかったもんね。
ぽかったんだけど、うん、まあ、
うんうん、
出ちゃった。てるから、
そうだね。
まあ、取り返した、大事なもん取り返したよ。事実だよ。
そうそうそう。
でも、
うん、わかる。
あのね。積極的に奪いにも行ったよね。だって、農耕民族じゃないから。
そうだね。うん。うん、あと、奪いに行く日常っぽい雰囲気も感じちゃうね、その。
そうね。
日常使いしてる。だって言うてみたら文房具にね、使ってますぐらいのテンション感になっちゃうもんね。普段使いしてる、ね、ものが、あ、それの材料、人の皮、あ、みたいな。
だからほら、よく、あ、普通に服にしてますけど何かっていう、
うん、
あの前回の話してたノリなんだと思うんだけど。
そうだと思う。普通に SDGs みたいなことだけやと思う。うん、あるし。
SDGs?
そうそう、ほら、あるもんだって。うん、今ここに、はい、戦い終わりました。ある。
使え、食えるし。
そう、食えるし。
見ればいいし。
そう、使えるものが、
そう。
あるっていうね。うん
ここにあるからやろうみたいな。
そうそうそうそう。そこにあるっていうね。純粋にそういう話なんですよね、きっとね。
だからそういったことから、
うん、
まあ、ちょっとね、その2023年なんで、あれはだから、ね、嘘じゃなくて、
うん、
本当なんだったしってことが分かって、もしそれが分かった今、
うん、
ね、あ、なおかつ、トミリスを撮るとしたら、うん、全員人の皮を、人の顔が描かれてる顔を着た衣装で、だってこんだけ衣装とかこだわってちゃんと作ってるんだから、
か
今作ったら、本当に全員人の顔の服を着ないと。
いや、あかんですね。大統領選に有利じゃなくなってしまうね。
でも多分そうなるでしょ。だってすごい嫌い気あるんだから。
もういやけど、その真面目さとちょっと、だからよかったよ。だから出る前に、うん、
出る前に作っといてよかったなと思って。
悩むわけですね。これ悩む、これ悩むことになった。
大統領も悩んだと思うし、
そう
まさかおじいちゃんこんなことを、にっていう、片棒っていう。
危なかったよ、だからね。いや、早めに作っといてよかったね、これはね。うん、いや、でもね、アマプラで見れるって言ってたのね。
だから、これは本当に、一般の人の共感も得られると思うから、うん、絶対、あと A さんに見てほしいね。
めっちゃ見たい。予告編だけ見て、うん、こんなんめっちゃ。
これすごい面白い。うん、
絶対面白い。この夏はね、じゃあ、まあ、外暑いから、
う
ん、もう家の中でね、熱い、ね。
そう。
血のように燃える。
血のように燃える。そうね。
現物で。
見てほしいですね。
ということで。
はい。
はい、アマプラで、最強の戦士、真っ下げたい、
うん。見てください。
はい、見てください。
はい、お疲れ様です。
ありがとうございました。